かったような、雨のないムシムシとした暑さだけがあるんですけれども、暑さ対策なんかはこの方はどうしてるんでしょうか。
事務所では実は短パンで仕事しております。同じく建築士会の伏木道夫です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。伏木さん、その短パンで仕事というのは、暑いな、汗かいたなと思ったら、こうちょっと水浴びしたりとか、そういうことですか。
水浴びはできません。
できません、はい、その暑い中をこう今日も皆さんにお届けしていきたいんですけれども、今月は町屋ということでいろいろお話を聞いてまいります。町屋の中には暑さに対するこう知恵なんかもいっぱい詰まってるんじゃないかと思うんですけれども、何か皆さんいい知恵がありましたらぜひぜひ教えていただきたいんですけれども、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それではただいま参上のコーナーです。今月のテーマは、町屋ということでゲストをお迎えしておりますけれども、今日はですね、町屋を使いまして、大学のキャンパスの教室にして使っているという大学が、今年もいくつかニュースで出てるかと思います。その中の一つ、京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻石田研究室在室所属の安川直樹さんにお越しいただきました。安川さん、こんにちは。
どうもこんにちは。
安川さん、ちょっと今簡単にご紹介したんですけれども、その町屋を、大学のキャンパスとして使うという、
はい、
名前としましては町屋教育拠点と、はい、そうですいうことですけれども、
普通の名前なんですけど
この、はい、町屋で教育されてるんだなというのは、まあ、名前からしても分かるかと思うんですけれども、ね、具体的にはどういったことをされてるんでしょうか。
大学院生向けに、
はい、
町屋でトークとか町屋でケースといった、
はい、
講義プラスディスカッションプラス、まあ、懇親会みたいな、ことをやってますね。
当然大学には教室があるわけですよね。でそれをあえてこう、町屋で行うということなんですけども、
はい、
この町屋っていうのは具体的にどこにあるんですか。
京都市の市役所ですね、はい、市役所のちょっと北になるんですけど、
ちょっと北、
はい、二条通りのちょっと北なんですけど、
もうほんまに町中いうとこですよね、
はい、町中です。河原町と寺町のちょうど間の二条通りのちょっと北という。
その、町屋というのはどういう町屋なんですか。
数年前まで、普通にオーナーが住んではった、
はい、
借りてるオーナーが住んではったところで、今は空き家、3月まで空き家やったんですよ。そちらを今回賃貸という形でお借りして使わせてもらってるんですけど、
普通に、まあ、今まで暮らしてはった町屋を、
はい、
まあ、言ってみたら、まあ、集会所といいますか、
そうなんです、
まあ、大勢の人間がそこに集まって話をしてという使い方、随分使い方変わると思うんですけれどもね。
そうですね、はい、
何かこう特別に手を入れたりとかそういうことはしはったんですか。
借りる前にその2月ぐらいにはその大工さんが入って、で、シロアリとかでちょっと傷んでるようなところを手を入れて、で、2階が更衣室というか、集会場というんですか、になってるんですけど、そこに20人ぐらい乗っても大丈夫というところまで、はい、
そうですよね、
手を入れてくださったみたいなんですけどね。
広さはその2階の部屋というのは一室ですか。それどういう大きさなんでしょう。
6畳間が3つありまして、
はい、
それがちょうど L 字型に並んでるような、
はい、当然和室ですよね。
和室です、はい、
和室の、6畳が
6畳が3つあって、それが L 字に並んでるので、
はい、
全体としてはちょっと集会場としては使いにくいかもしれないですけど、はい、
そんなら、ふすまを全部取り払って
取り外して、はい、
いう形で使われてると。はは、 ご紹介しましたけども情報ということになりますから、
はい、
当然例えば、うん、パソコン使ってプロジェクター使ってネットワークもガンガン使ってっていう雰囲気が私なんかはあるんですけれども、
はい、
その辺町屋なんかは全然不得意に思うんですが、
そうですね。それもあの最低限 の、 あの設備は一応あの3月の時点であの準備しまして、
最低限と言いますと、
まあ、プロジェクターがあったりとか、
はい、
あとまあネットワーク環境も一応あの整ってまして、
あーはー、はい、あれですか、普通の、大学で授業するのとじゃあもうあまりその辺はもう変わらなく、
そうですね、はい、設備的にはもう全く大丈夫です。
それでその町屋で、皆さん集まってきていただいてどなたかが話をされてという形になると思うんですけれども、
はい、
その、例えば集まってこられるのは学生さんが、そこで話を聞くということを考えてよろしい
ですか。
その町屋でトークというのは、
はい、
大学院生とその、前に出て喋らはるのは先生方という形、
そうですね、普通のだからその、まあ、研究者という形ではなくて、まあ、企業であったりとか、
はい、
あとはあの、まあ、NPO の方であったりとか、であの行政の方であったりとか、あの、まあ、実際にあの、まあ、世の中であの情報システムがうまく使われているところで、あの開発して成功してこられた方を、まあ、お呼びして、
はい、
あのまあ、今回 の、 その、魅力ある大学院教育イニシアティブの、まあ、テーマなんですけど、
はい、
あのテーマが社会との競争による情報システムデザインということで、
はい、
あのフィールド重視の情報情報技術、
はい、
IT の大学院教育のプログラムということで、あのまあ、通過してるんで、
はい、
そういった実際の社会で、うまくその情報システムが、そのある組織 の、 その活動をサポートしてるっていうか、そういったそのいいモデルを、開発してこられた方
のお話を聞く、
お話を聞いてディスカッションするという、
その、大学のキャンパスでやらずにその町屋でやるというそのメリットの一つに私なんかは、はい、例えば、まあ、喫茶店に近いのかななんていう感覚もあるんですけれども、その辺雰囲気なんかはどうなんですか。
雰囲気は、まあ、最初あのやっぱりちょっとあの、まあ、講義みたいな感じになるんですけど、
はい、
徐々にそのディスカッション懇親会となっていくごとに、どんどんこう、まあ、ざっくばらんな感じの雰囲気になって、まあ、普段その多分あの講義室とかで やってれば聞けないような、まあ、話を、まあ、裏の話とか実際こんな難しいんやでとか、
あこんなトラブルがあってねとかそういうちょっとよそでは言えへんようなことも言ってくれるから、
そうそう
学生としては、
ね、
あこんなケースがあんやと、
そ う、 ん
そういうのがよくわかると、
そうなんです、あの人間臭い話とかも結構ありますしね。
ああ、
それがすごい面白いっていうか。
そのちなみに畳にみんなどないして座ってあるんですか。
畳にあの座布団。
座布団。
一人一枚座布団があって、その上にまあ座るんですけど、ただまあ話がそのまあディスカッションとかもう懇親会になってきたらもうぐちゃぐちゃですよね。
それ
は畳をちょっと引っ張ってこっちでは輪を作って
る。ああ、もう円卓、卓はあるんですかね。
卓。
なんかこうテーブル的なものは、
テーブル的なものも一応あるんですけど、だんだんこうテーブルがこう
邪魔になってくる、
真ん中の方にこう座布団が集まってきてとか、そういう感じでいろんなところにこう小さな輪ができるっていうか、
なんかもう昔の親戚の家行ったみたいなそんな雰囲気になってくるんですかね。
そんな感じですね。
それが授業として成り立ってると、
成り立たせようとしている
ということですね。
意味のあるものにしようと。はい、
それは、学生さん、大学院生たちが、受けることができる、まあ、トークセッションといいますか、そのセミナーであると。
セミナーですね。はい、
その一般の方も、参加されているそういう勉強会といいますか、そういうのがあるとお聞きしたんですけれども、はい、それについては。
あ、そうですね、あのせっかくそのいい場所に、
はい、
まあ、あの市役所の近くに、
あ
のサテライトキャンパスという、まあ、形で、の運営できていますんで、
はい、
あのまあ、一般向けの、 あのイベントも、まあ、月に1回ぐらいは やろうということでやってるのが町屋でサロンという、まあ、企画なんですけど、はいはい、あのテーマは結構本当にまあ、情報関係だけでなくざっくばらんにこういろいろいろんなその、まあ兄弟関係の方も多いんですけど、はい、呼んできて、話をすると。
その参加したいなあいう方がいらっしゃったら、それはどっかに申し込む形になるんですか？
はい、一応京都大学 の、 ウェブのページ の、はい、イベント、をずっと出しているところがあるんですよ、一般向けにのイベントっていうのを、ね、でそこに毎月町屋でサロンっていうのを載せてもらってまして、でそちらを見ていただいて、もし興味があれば直接当日、はい、その時間に来ていただいたら、
緩やかな感じですね、
はい、緩やかな感じ
わかりました、はい、今ちょっと思いついたんですけどね、せっかくそうやってこう街の中のいわゆる本間の街中の町屋で、うん、そういうちょっと面白い活動されてる方のお話が聞けると、回覧板の回さはったらどうですか、町内の
それはいいですね
それはちょっと、はい、
こう町内会の会長さんもひっくるめて ね、 何町になるんですかね、こちらは、中行の立花柳町、
はい、
その辺の町内会の会長さんどうですかね
最初町屋をここで使わせてもらうってなった時に、その町内会の会長さんのところに行って、はい、ちょっと迷惑もかけることもあるかもしれませんけど、みたいな話で、
だってね、今まで普通に住んではったところに学生がやいのやいのこう集まってくるわけですから、
でトークがこう盛り上がるとやっぱりね、それなりのそうなりますで、そうなんですよ、最初挨拶に行ったんで、そうですね、そういうことも考えてもいいかもしれませんね。
ね、
はい、
夏やから、まあ、子供もいてるでしょうし、子供も学生もこう集めて企画をするとか、なんかそういうのもね、案外こう町屋がなんて言うんでしょうね、公開されてみんなが使えるようになってるところって貴重ですよね。だからなんかこううまいことその研究者の人と実践されてる人と、それから無限の可能性秘めた学生たちと地域の人とね、なんかそういうのを目指してやっぱりやってるのかしら、
なんかそうですね、その地域にまあ溶け込んだ形というか、そういったところからなんかまた次の研究のアイデアとか、ね、出てくると思いますし、また、はい、
地域に溶け込んだはずって言いますと、先日取材に行った時に、
はい、
近所のおばさんが、ゴミ出していただけるからやってないよ感じで、非常に愛されてる町や教育課程になったようです
ゴミも出たらその町内に出すわけですねあーそっかそっか、はい、ちょっとその辺かけてましたわ。あーそっか、そんなら、その町屋の普段の管理なんかもちょっと町の人に協力してもらいながらやってはるんですか？
どうそれはちょっと分かんないですけど、まあ、確かにゴミとかその、まあ、曜日決まってますよね、そのイベントをやった時に出せばいいってもんじゃないんで、多分見えない形でサポートいただいてると。
あ、そうですね、それはもう大いに感謝してこう、
はい、
還元していかないといけませんね、
は
い、
そうなんですよ。
今後もなんかちょっと面白いイベントがあるようです。また後ほどそれについてご案内したいと思うんですけれども、これはいつまで、こういう町屋を、まあ、キャンパス代わりに使われていくんですか？
はい、今決まっているところでは来年の2月で
一旦
終わってしまうんですけど、
ちょっともったいない気がしますね。
また好評であればどんどんやっていきたいなと思ってるんですけど、それはまた、はい、
どうなるかということ
ですね、
はい、いうことですね。また町屋の人、町屋に住んでる人と、あと使いたい人と、なんかこううまく橋渡しをしてくれるような、企画をいろいろ立てていただくことをこう心から期待しておりますので、よろしくお願いいたします。それでは一旦ここで、音楽の方をお聴きください。ローピッチャーの卓球です。はい、続きましてバッタリ将棋のコーナーです。今日のテーマは藤木さん、
私実は木造建築研究会という建築士会 の、
はい、
研究会に所属しておりまして、
えー
えー、今のところは 建築士会のメンバーを対象にやってる、3回シリーズで実は勉強会開いてまして、
はいはい、
木造の構造と耐震診断と補強法というちょっと固い勉強会やってるんですけど、
はい、
でもう2回終わりまして今度9月1日にやるんですが、どういったことをお話しているかと言いますと、建物皆さん心配されてて補強をしたりされるのはいいことなんですけれど、補強するためにはまず調べてどうなってるかをしっかり調べて、その結果に基づいて対応した方がいいという、
それはつながあの建物がどういう、構造になってるかとか、例えば、先ほどのお話で出てきました町屋といわゆる在来の、京都以外の、建て方とか、例えばそういうので全部違うからということですね。
あと昭和46年頃の建築基準法の改正で在来工法を言いまして、柱梁をボルトとかでつないでがっちり固く建て木造を建てましょうというのが大体主流になってきたんですが、
はい、
それ以前に建てました、今出てきました京都の町屋であるとか、それとか地方に行った庄屋さんの家みたいな建物を伝統工法というんですが、大きく分けて2パターンありまして、
はい、
それ以外に今日はちょっとお話ししませんけれど通売法工法になるんですが、はい、その伝統工法の建て方と在来工法の建て方が違うんで、
はい、
建物のその癖も違いますんで、その建物の癖に合った必要な補強をしてほしいなと、いうことなんです。
その癖っていうのをもうちょっと詳しくお話ししてい
きましょう。平たく言いますと、実は去年三田市の方で実際に神戸の地震と同じ地震波で建物を揺らしてみてもう確認されたんですが、
はい、
町屋みたいな伝統建築は土壁と抜きといいます比較的柔らかい素材でできておりますので、
はい、
地震の時なんかも実際に見ますと柔らかく
動いてはるんで、皆さん分かりますかね私なんかは要は分かってるつもりなんですけども、揺らしますと例えばこんにゃくをこう揺らすみたいにぐにゃぐにゃ動くんですよね。
そうですね。
ね、硬い建物言いますと、まあ箱をそのままこう揺らすみたいにそのまま塊でガサガサ動くと。
ですので伝統工法は柔らかくふにゃふにゃ動いて、在来工法いう昭和46年以降に主流になってきた、工法は比較的硬くできた建物ですので、でそれに対する補強法はそれぞれに合った補強をしないとかえって建物にとって良くないことあるんで、今日お話しさせてもらおうと思ってるんです、
さあ具体的に、
はい、それとねまず基本的にやっていただきたいのは、はい、それぞれの建物の元々の状態に戻すのが第一義ですので、雨漏りとかシロアリとかのことで腐ったりなんかしてる部材柱とか梁ですねはぜひ取り替えていただいてまず元の状態にします、
はい、
でそれから一般診断と精密診断という方法があるんですが、一般診断で調べまして結果が良ければそのままでいいんですけど、結果が良くなければ補強設計をしなきゃいけないんですが、よくあるのはそこから一気に補強しちゃうんですけれど、
はい、
やっぱり例えば伝統工法の柔らかい建物には同じ土壁とか土壁と同じような柔らかいパネルで止めると、でそれに対して在来工法の硬い建物は硬い建物にあった皆さんよくご存知の筋交いであるとか、はい、構造予防班でしたらいいと思いますので、その建物の特性に合わせた補強をすると、なんとなく筋交いがいいんだけども危険で、筋交いがいい建物もありますし、良くない建物もあるということなんです。
先ほどね、安川さんにお話しいただいたその、その町屋キャンパス町屋拠点が始まる前に大工さんがちょっと修理してはったいうのは、まずこの現状に戻す工事がなされたと考えていいんですね。
上げ前とか言いましてね、下がってる床を元に戻したり、あと熱ぎまして柱が腐ってたら足元を取り替えたりという工法で、それが一応終わってから例えば京都の建物でしたら奥行き方向に壁いっぱいあるんですけど、
はい、
幕地方向にほとんど壁ないんで、やっぱり地震怖いんで、
はい、
差し支えないとこに土壁っぽい壁をつけちゃうとかね。
土壁っぽい
土壁でもいいですし、土壁と同じ程度に
弱いというか、その
土壁程度の強度に抑えられている素材で補強したりするのが大事ですね。それと そういう相談窓口なんかもありまして、京都市とかでも耐震診断士の制度もありますし、はい、私ども建築士会でも相談乗ってますし、はい、同じく京都市の京都市景観まちづくりセンターなんかでもいろんな団体紹介 していただいてますんで、真面目に詳しく木造の工法を研究している団体の設計士さんとか大工さんなんか紹介してもらって、
はい、
正確に調べて望ましい耐震診断と補強してほしいと。私もあまり建築勉強しない頃は補強は筋交いだと思ったんですけど、やっぱり筋交いに合う建物もありますし、そうでない建物もありますので、要建物の特性をじっくり調べて、望ましい補強をぜひしていただきたいなというふうに思っておりますので。
そうですよね。結構ね、建築士のメンバーとこう街歩いてて、いやこの間ここ補強しあったよねっていうちょっとこう裏話をする時があるんですけどね、その時にこの建物はそんな新しい建物やないと、要はまあ町屋とかね、そういう伝統工法で建ってんのに筋交い入れて発展あかんわっていうのを何回かこう話をしたことがあるんですけれども、はい、ぜひぜひ分かってる方に、はい、正しい方法でということですね。はいはい、伏木さんは安川さんの、お話聞きに行くために、はいはい、町屋キャンパス、町屋拠点の方にお邪魔されてるんですよね。はい、どんな建物か伏木さんの方からもちょっともう一度、
非常にねくつろいどいい建物で、整理整頓がよく行き届いた友達の下宿とか掃除をよくされた、はい、きちっとした友達の家に遊びに行ったような感覚になります。非常にきれいに保存されている町だと思いましたね。
安川さん、セミナーはその2階で行われると、
はい、
1階はどうなってるんですか？
1階は台所と、
はい、
で客間みたいなとこもあるんですね。
客間、はい、
であとまあトイレ玄関
です、ね、もう普通の家みたいな、全くそのまんま で、2階をそういう皆さん集まる場所にしてると。
そうですね、はい。
具体的に2月の、工事行われるときにご覧になりましたか？
はい、何度か見せてもらったんですけども、はい、はい、
その床上げたりとかいうの他にもなんか補強とかはされたということを先ほどちょろっと、
一番やっぱ印象的だったのがジャッキでこう上げて、でもう見事に新しい木をつなぐというか、うん、あそこは本当にびっくりしました。
あ、そうですか、
はい。
またそういった、建築の現場を見るという機会もあるということで、町屋でサロン第5回目ということで、イベントのご案内があるということですね。グーテンベルクからオンラインジャーナルへということをテーマに、京都の老舗の印刷会社さん、中西印刷株式会社の中西秀彦さんが講師ということで、はい、これは印刷技術の変遷、どういったお話をしていただく形になるんですかね。
活版印刷から、はい、その今の電子製版というか、
はい、
その電子化の大きな流れを、もうたっぷり受けたというか、
はい、
印刷会社 の専務の方ですね、はい、来ていただいて、多分面白い話が聞けるんじゃないかなと。
わかりました、はい。日時がですね、今月8月25日金曜日夕方6時から夜の9時まで、懇親会も含めた時間という形 で、
ね、
なってるそうですので、こちら参加費が1000円という形、
はい、
当日受付ですので、人数が20名ぐらいから30名ぐらい、こうざくっと
ざっくりなんですけど
いう形で参加できるそうですのでね、ぜひお近くの方もそうですし、ちょっと何してんやろうと普段から思われている方もぜひぜひ参加していただければなと思います。はい、ということで、この番組は京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。